はい、まず、16ページの、まあ、摂関政治に関しては、まあ、多子排斥って言われる時期と、あとは摂関政治が確立した時期の2期に分けられますが、と、まず、天皇の順番はさっき言った、まあ、歌った覚え歌で押さえておけばおしまいと。で、一方で、その天皇の頃に政権握っていくのが、藤原の冬粒の子供から、まあ、吉房とか元常とかが、コロコロコロコロ出てきて、その名前がこんがらがるから、もう名前、これも先に、まあ、政権担当者の人物、ゴロで覚えときましょうかと、覚え方に関しては、まあ、枠の上とかでもいいし、まあ、もしくは資料の裏側でも結構だけど、枠の上だったらちょうど2行で書けるんじゃないかなと、覚え方はと、冬にと、吉本、まあ、ルミネとかね、まあ、吉本の、いわゆる、まあ、ライブとか、に来たら、もしくは吉本と来たらでも等をつけてもつけなくても、まあこれはどっちでも結構と、来たらと、はい、ただ3年と、3年間ただで、冬にで、冬で、冬つぐとで、冬に吉本来たらの吉本で、吉本で、吉で、吉房とで、吉本の元で、元常と。で、等をつけておいた方が、まあ、さらにいいよっていうのは、一応、吉本の等と、あとは、と、来たらのところで、まあ、ここで等を2回かぶせるっていうパターンもありだけども、と、来たらで、時平と。で、その後、ただ3年で、ただ平と。それから、3年で、さねより。はい、これでまあそのまま、藤原氏の、まあ人物名はおしまいと、一方で、その後の政変とかそういったものは放っといて、この藤原氏がなんで、この時代に権力を握れたかっていうと、ここからはもう論述のパターンと、ですんでまあ主題も聞かれるし、あとは国公立もそうだけど、まあ特に国公立の場合には重要になってくるのが一番右上のところの図解ノート外籍っていうところ。はい、まず、まあその外籍の説明の前に、当時の結婚形態に関しては、これは7世紀の頃から、取られていた結婚形態、よく古文で出てくるのが妻どい婚ってやつですが、妻どい婚に関してはこれは7世紀の頃からの結婚形態だから、右側に7世紀って書いておいてと。これは男性が女性の家に通うっていう形。まあ具体的に言うと、まあここで、じゃあ月曜日どこ行こうかなと、月曜日はじゃあ有村架純家に行こうかなと、ね。で、火曜日は、今度は、そうだな、じゃあ今度は、まあ浜辺みなみの家に行こうかなと、ね。で、水曜日は、そうだな、ここで水曜日どうしようかなと、じゃあ今田美桜の家行こうかなと、ね。木曜日は長野芽の家行こうかなと、ね。金曜日は、今度はね、そうだな、と、篠田麻里子の家行こうかなと、ね、土曜日は、今度は、じゃあ今度はね、矢口麻里の家行こうかなみたいな感じで、先生どんどんどんどんなんかやばくなっていくんだけどみたいなね。はい、で、はい、まあそういった、まあこの男性が女性の家に通うっていう形と、はい、それが11世紀の頃になると、その下小生婚とか婿入り婚って言いますが、婿っていう漢字が書けないやつは丸をしておけ。はい、これは、まあいわゆる、まあ、男性が女性の実家に嫁ぐ、いわゆる、マスオさんと同じ形、マスオ婚と同じだけど、これは11世紀の頃から取られるんで、右側に11世紀からって書いておいてと。はい、具体的に小生婚っていったものが、これが政治にどんな影響を与えたかというと、これはその下に図解をしていくけども、まず上2行を開けてくださいと、上2行を開けてと、はい、天皇がおりますと、で上2行開けろって言ったよね。で、左側には別に、この天皇の左側には何も書かないと。で、この天皇がちょうど平安時代初期の頃、桓武天皇、嵯峨天皇の時に、ここで天皇神聖が行われ、特にまあ、まあ、嵯峨天皇の時期が大きかったんだけども、クロードの塔とか、あとはケビー氏っていったものは天皇直属の機関なんですと。ですね、そこから天皇の権威が一挙に権力が、権限が強大化したからと、じゃあ、その天皇の親戚になっちまえば、権力握れんじゃねっつって考えた藤原氏が、娘を、ここで、藤原氏が嫁がせてと。は はい、そしてその藤原氏の娘と天皇の間に、子供が生まれると。でその子供を、次の天皇に、即位させればと。はい、藤原氏は天皇の母方の親族。まあ、論述でポイントになってくるのはこの母方として力を握っていたっていうこと。親戚でも親族でも結構だけど、これを外戚って言って、まあ外戚に関してはこれは絶対に知らなきゃいけない言葉だけども、外戚の戚っていう漢字を書けるつもりになっていて間違えてるやつよくいるからなとね、これが正しい漢字だけど、なんかここのなんつうの、赤っぽいような字のところ、こうなんて言えばいいかわかんないけど、ここになんか縦に一本変な線を入れるやつがいますが、こんな漢字は存在しません。ですんでこれ入れてるやつはそもそも罰よと。で、まあこの天皇の母方の、まあ、親族、この場合だったら天皇のおじいちゃんっていう立場になるよね。そうすると正確には外祖父って言ったりしますが、別にこれは娘じゃなくても、問題ありません。妹とかでも全然結構、まあ、一番、娘がベストだけども、別に妹とか嫁がせて天皇の親戚になれば外戚って言われると。はい、そしてもう一つはさっきやった、この時代の結婚形態が小生婚だったよねと。もしくは婿入り婚、はい、これによってと、はい、当時男性が女性の実家に嫁いでくるわけだけども、さすがに天皇が藤原氏の、家で暮らすっていうのはこれはありえないんで、これは、まあ大代理の中に代理の中に、里代理っつってその藤原氏の娘と暮らすための特別な部屋が設けられるんですが、あと、そこから生まれた子供っていったものは当時のこの小生婚っていうのが背景にあるから、その生まれた子供は母方の実家で育てられるんですと。ですね、ガキの頃から、この、次期天皇である皇太子であったとしてもと、その間に生まれたその下、まあ、天皇の子供、つまりこれが皇太子であったとしても母方のこの藤原氏の実家で育てることができる。ということはその次期天皇になる、皇太子のこの子供はガキの頃からお父ちゃんの顔じゃなくお母ちゃんの顔を見ていて、そして、あとはそのおじいちゃんの顔を見ていたりするから、そしたら、まあ、お母ちゃん子になっていくよねと。ですんで実は、ここで、この天皇に対して大きな影響力を持つのは実はお母ちゃんなんだよ。でお母ちゃんがいいかいとね、ここであなたが即位したらおじいちゃんを、これから摂政とか関白っていう役職に任命しておじいちゃんに全て任せるんだよと、わかりましたお母さんつって、ですね、この外戚を築くことがいかに重要か、そういうのが、まあ、国公立の論述で問われてくるんで、ですんで、まあ、この外戚っていうポイントを、まあ、論述がある生徒はしっかり押さえるように、ただ、まあ、これ書かなくて結構だけどもと、この主体は藤原氏以外の他氏、他の家柄、例えば立花氏とか友氏とかいった平安時代の代表的な貴族も、外戚関係築こうとするから、じゃあこういった邪魔なライバルはこれ消していきましょうつって、陰謀陰謀陰謀とかではめていくと、はい、それがまあこの、まあ、16ページの多子排斥って言われる時代と、はい、そして、その下のところ、はい、まあ後々に結婚形態に関しては13世紀になると、これは、嫁入り婚に変わっていくけども、これは理由としては鎌倉時代になるとさすがに、鎌倉時代にここで戦が起きてる時にやべえ戦が起きたからちょっと実家に戻って武具とか馬具とか揃えてくるわって言ってると、そうすると、効率悪いからじゃあ女性が男性の実家に嫁ぐ形に変えましょうつって13世紀以降には、嫁入り婚に変わっていくんで丸3番の嫁入り婚の右側に 13C からって書いとけ。 で、まあ時代は、この、妻恋婚から小生婚に変わっていく時期なんで、そこから、まあこの天皇の、まあ母方の、まあ実家、まあこういった祖父である、藤原氏が、そこから摂政関白に任命されていくわけですが、丸一番その下、摂関の地位っていうところ、摂政と関白に関してこれの違い何ですかっていうと、まあ、一般的にまあ、小学生とか、あとは中学生、あとはまあ一般的な大学受験の簡単なレベルだと、天皇が幼少の場合に天皇の代わりに政治を行うのが摂政と、一方で天皇が成人した後にそれを貢献するのが関白と、そしてその摂政関白になると、天皇と同じように、ここで役人の任命権を持ったりするんだけども、具体的に言うと役人とかこの時代の貴族には小一位太政大臣とかいった位階と官職の2つがあったよね、ですんで位階を与えることをその下女医と言ってと、あれなんかこれどっかで先生聞いたことがあるんだけどと、はい、畜戦女医例でやりませんでした、で位を、授けることが、女医と、で一方で、官職を与えたりする、太政大臣とか任命したりすることをこれを地目って言ったりするけど、まあ昔早稲田で読み方書かせる難問がありましたが、まあこれは読めたら、まあ余裕があれば読めるようにしておくと程度で構わないと、一方で、この摂政と関白に関しては後々はもうちょいと掘り下げるけどと、まあ今もうすでにここで先にもう言っておこうかと、摂政関白さてどちらの方が権限は強いでしょうかと、ね、そうだなと、これ国公立がある生徒と、論述がある生徒手を挙げてと、うん、じゃあ、勘で結構だけどと、じゃあ富田と摂政と関白どっちの方が権限強そう、摂政、うん、その通りと、なぜなら天皇が幼少の場合に政治を代わりに行うから、だから、いわゆるもう天皇と同じ存在、一方で関白に関しては天皇がすでに成人しているんで、それの、まあ、こういった後ろで見ているだけ、で天皇が出す命令文書とかに目を通す権限ぐらいしか持っていませんから、関白ってそこまで大した権限持ってないからね、そこら辺は誤解しないように、あ、まあ、後々まあそこら辺は別のページでまとめますが、そしたら、その摂政関白にいかにどのように就任していったかっていうのを経図で見ていかなきゃいけないんで、もうこれは奈良時代もそうだし平安時代もそうだけど、もう必須になるのは経図、で平安初期の内容から一応まとめておきましたが、桓武天皇の子供である、まあ平成と嵯峨と純奈がいたけど、嵯峨天皇は、この平成天皇と対立していたけども、天皇の順番書いておこうか、平成51位とで嵯峨の、ところに52位、純奈53って書いておけ。はい、で嵯峨天皇は平成天皇とは、関係が悪化して対立していたけどもと、その後、ここで、その後、平成との対立が終わった後は弟の純奈とは仲良くしたかったんだろうね、だから純奈に、弟に位譲るよと、で、ただ、まあ、次の天皇は俺の子供から出していいっつって、でそこから嵯峨の次の天皇は54代目はその下任明天皇を54って書いておいてと、で、兄弟仲良くしたいから、じゃあ次の任明天皇の後はお前の、子供から天皇出そうかつって、次の55代目の天皇として、まあ、皇太子に、まあ、ここで、まあ、置かれていたのが左側にいる常定親王っていうのが55代目の天皇になるはずだった人なんで、カッコ55って書いておくと分かりやすい、結局天皇になれなかった人、はい、でその常定親王の、側近にいた人物がその下に、まあ、追加で書いておくといいけどと、友の小網と立花の早成っていう2人がいるんです。これはまだこの時期に嵯峨上皇が生きていてと、その嵯峨上皇の命令があったから、もう嵯峨上皇は絶対的な力を持ってるからね。はい、そこから、常定親王つって決まっていたわけだけども、それが不満でしょうがないのが経図を見てみると、当時の任明天皇のもとに、冬継がと娘、まあここで、この時代にはもう冬継死んでるから義久に代わっていくけど、義久は自分の妹の純子っていうのをこれを任明天皇に嫁がせてる、とでその間に生まれた子供の道足親王、これが後の門徳天皇となるわけだけども、先にまあ門徳天皇55って書いておいても結構と、当然、まあ外戚関係に当たる、これ外戚関係だよね、妹が嫁いでるからと、だからどう にかして、この門徳天皇を即位させたい、藤原の義房が、まあ、ここで動いたと言われてるのが、842年の、極の核に戻っていこうか。系図は一旦置いといて、842年の上和の変って言って、上和の変に関しては、これはきっかけは842年に嵯峨天皇が亡くなったことが一番のターニングポイントかな。まあ、ちょうどこんな感じ。嵯峨上皇、ようやく死んでくれましたね。ありがとうございます。と、あなたのおかげで結構めんどくさかったんですよね。と、でもまあ、あなたが死んでくれたおかげで、ようやく動き出せそうですわ。まったく嵯峨上皇、まあ、めんどくせえことしてくれたよな。と、仁明天皇が死んだ、後には、なんか常定親王がこれが即位することになってるけど、と、まあできれば俺の外戚にあたる日足親王、まあ門徳天皇をこれ即位させてからな。と、ここはちょっと一丁かましてやるか。仁明天皇、お話がございます。なんでおじゃるか。実はですね、最近、友の小網と橘の早成が怪しい動きを見せておりまして、あなたを天皇の座から引きずり下ろして常定親王を、天皇として即位させようとしているのです。と、なんということでおじゃるか。と、ですんで、あの者たちは、まあ不届きなやつらんで、さっさと島流しにした方がいいと思います。分かったでおじゃる。あいつらは島流しでおじゃるつって、それで島流しになっちゃうわけですが、人名天皇もなんでこんな真っ赤な嘘に引っかかってんだと、そもそも、嵯峨上皇が死んだ後と、ここで常定親王が即位することになるわけだから、そしたら友の子アンネと立花の早成は権力を握れると、わざわざこんなところでクーデターなんか起こす必要性はないのになと、そんなことは誰でも分かりきってることなのに、人名天皇も分かるはずなのにな。ああ、そうか。人名天皇も、まあ自分の、わざわざ、こういったいとこなんかを即位させるより、自分の子供を即位させたかったから、俺のいわゆるこの策謀に乗っかったんじゃねえかな。はい、これが、まあ、上和の変の、まあ、おそらくの推察、細かいことは分かってないけど、これが一番、まあ、まあ、納得いく、まあ、事件じゃないかなと。はい、それが842年の、これは、義房の野心が、もう、満ち溢れた事件だから、野心に満ちた上和の変とかで、野心2で842。はい、野心に満ちた上和の変と。はい、で、その下、友の子アミネと橘の早成、友氏、橘氏っていう二大貴族がここで失脚してるけど、友の子アミネの子アミネっていう漢字書けないやつは丸をしておけ。はい、それから、あとは橘の早成の早となりっていう漢字にも丸をしといて、と、はい、この二人はどちらもそれぞれ島流しで、まあ、その流された先とかを覚えるやつもいますが、そんなら放っといていいよ、んと。はい、そして、その下、皇太子を辞めさせられたのが常定親王、下に、父は純那天皇って書いておこうか。お父ちゃん純な天皇がお父ちゃんで、と、はい、で日夜親王が皇太子になってますが、この人が後の門徳天皇なんで、それぞれ、父は純な天皇が、常定親王を、日夜親王の下に後の門徳天皇って書いておこう。はい。で、後々この日夜親王が門徳天皇となって即位するんで、と、はい、その後天皇のラインなんかはほっといて結構、850年に年号は消していいよ、んと、はい、門徳天皇が即位と、はい、そしてその門徳天皇のもとに、ここら辺はケースは後々自分で確認する形でもいいけど、義久は自分の娘の明慶子っていうのを嫁がせて、その間に清和天皇が生まれるから、ここから門徳天皇は、まあ、ここの義久の関係は一応、まあ、ここで、まあ、おじさんの立場でもあり、あとは義理のお父さんでもあるよね、と、で、その門徳天皇若くして途中で重病になっちゃったんで、もうここですいません、義房 おじいさんお父さん、義理のお父さん、お父さんと、もうあの僕自ら政治を行っていくですね、ちょっと、まあ、あの体力がないんで、と、ですんでここで義房さんに全て任せたいと思うんで、まあ、一般ピーポーで今まで太政大臣に就任したことはないですけども、と、まあ、皇族以外で、まあ、ここで初めての、まあ、太政大臣にあなたをね任命して しますんで、どうぞよろしく言うと、そこから後、門徳天皇が重病になっちゃったことで、義久が、人心初の、人心っていう言葉は分かってないやつは、皇族以外でだったよね。覚えてるやつは問題ないよ。一方で、覚えていないやつは、皇族以外で初めて太政大臣に就任したのが、それが藤原義久。先生、今まで太政大臣に就任した人いませんでしたっけと、まあ、いたけども、あくまでも皇族だったり、あとは、それから、そうだなと、他にも、太政大臣に近い役職になった人物としては、恵美の推し活が、太政大臣に相当する大使になったり、あとは同居が太政大臣前次にはなってるけど、太政大臣自体に就任したのは義久が一般ピーポーでは初めてっていうことになりますと。はい、で、ただ、その重病になっちゃった、門徳天皇の病気は治らずと、ここで門徳天皇が重病で若くして亡くなっちゃったっていうことがポイント。そっからその後子供の清和天皇、それからそれの続きの雍正天皇、系図のところでここで清和、雍正、56、57とか書いといてと。はい、そこから、清和天皇、雍正天皇、どちらも即位だした、した時の年齢、これ別に知らなくて結構ですが、9歳のガキンチョです。ですんで、ガキンチョのまんま、この2人がそれぞれ即位するから、ここで清和天皇の完璧な外戚にあたる義久は、ここで、あとは雍正天皇もそうだけども、と、ガキンチョであるから、自分で2人ともこの清和と雍正に丸をして、ガキであるから、それの政治を補佐する代わりに政治を執り行う摂政に任命されていくわけ。だからよくここら辺で受験生はあれ摂政だっけ関白だっけとか言ってこんがらがってるやつがいるけども、それは系図をちゃんと学習してないから分かんなくなるの。系図理解すれば、ああガキンチョだもんねつって、そっから摂政になるに決まってんじゃんっていうこと。はい、そしたら、はい、ケースのところ書き込んだら、僕の確認、左側、はい、門徳天皇が結局病気治らず亡くなったんで、858年、清和天皇が即位と、はい、年齢、その下に9歳とか書いといてもいいし、もしくはガキでも結構と、はい、ですね、ガキンチョの清和天皇の、右側、政治を補佐するため、義久が事実上の摂政になっていますが、先生、事実上の摂政ってどういうことと、これ9歳の清和天皇が、ここで、義久おじいちゃんを摂政に任命しますなんつって儀式を行えるわけないよね。だからまだ正式には任命されてないけど、もう役割自体はほぼ摂政と同じだよねと。だからそれを事実上のっていうの、ピンとこなかったらまだ任命されていないだけとか、役割自体は摂政とか書いとけばいいでしょうと、はい、まだ任命されていないが役割自体は摂政ってことです。自分が一番ピンとくる言葉で、結構、まだ任命されていないだけでもいいし、任命されていないが役割自体は摂政と、はい、そしてその後清和天皇が17歳になった時に正式に義久は摂政に就任することになるんだけども、その下義久が正式に摂政に就任したのは866年と、はい、なんでまあこの866年に摂政になったんですかと、うん、これはその義久の元に矢印がちょうど出てる、その下866年に起きた応天門の変を、これを解決したことが、これが摂政に就任するきっかけになるわけだけど、応天門の変に関しては、応天門って何と、応天門に関しては、これはこちらと、まあ、平安京の、これの大代理のうちの、政治を行う部分が長道院っていう部分ですが、それの南の方にあるここの門を、これを応天門っていうんだけども、その応天門が急に、まあ、これが、焼けちゃったっていう、まあ、事件ですと、まあ、それの、初め、真相に関してはこれは放火なのかそれとも自然発火なのか、まあ、分からずと、866年、応天門の変とは平安京長道院の正門である応天門が炎上と、ですんで、当然これは捜査がその後始まるんで、ここからいわゆるこの時代の警察、警備士が出てくるわけ、はい、ですんで捜査はこんな感じで進むのかなと。
高木君、どうなってるんだ今現在の状況は。
ああ、これはめぐれ警部と、一応ですね、聞き込みを しましたところと、一応まあ、これはどうやら放火の可能性が高まってまいりましたと。ああ、放火か、と。で、まあ、そんな中でね、ちょっと一応重要な証言がありまして、と。おうと。実はですね、その事件当日の現場に、と、友野義雄さんという方がいらっしゃったんですが、と、その時になんか現場からですね、左大臣の源の誠さんが逃げ去るのを、見たそうなんですと。
なんだと。
ということはその源誠さんが怪しいな。 源の誠さんを呼び出そうかと。源の誠さん、ご祖父をいただきありがとうございます。あなたは大天門の時に、この、火災の時に事件現場に居合わせましたよね。
いや、私は事件現場には当日は行ってない、そもそも私は自宅にいた、これは、女中とかも、これも、全て、証言してくれるはずだからしっかりとしたアリバイがあるんだ。だから私は別に犯人ではない。
証言と、これは証言が食い違ってると、わからないと、一体犯人は誰なんだと、私だけでは解決できないから、これは
名探偵
藤原の吉久さんにお願いしないとな。
あ、これは吉久さん、わざわざありがとうございました。
めぐれ警部、今回の事件おかしいと思いませんかと、この、友野義雄の証言と、それからあとは、この、源の誠の証言が食い違ってますと。そして源の誠にはしっかりとした事件当日のアリバイがありますと。一方その現場に友野義雄が、居合わせてそれを見かけたと言っているんですよ。怪しいのは友野義雄なのでは。
確かに友野義雄さんを呼び出そうと。友野義雄さん、あなたは事件当日に現場に居合わせましたよね、と。あなたが実は犯人なのでは。
いや、私はそもそも事件当日には現場にはいたが、私は何もしていない。そんな証拠がどこにあるんだ。
実はですね、事件当日あなたが事件現場から走り去るのを公の鷹取という下級役人と、その娘が、それを見ているんです。
なんだと、その二人はどうなった。
父親は何者かによって殺害されました。しかしその娘は、生きていたんです。そしてその娘を襲撃した犯人がこの前捕まったんですよね。そしてこう証言してくれたんです。あなたの指示によって、公の鷹取とその娘を殺害しようとしたとね、つまりこの事件はこういうことだ、あなたは今現在、大納言の立場にいると、その中で左大臣の源の誠が邪魔で邪魔でしょうがなかった、そこで源の誠に容疑をかけることによって彼を失脚させ、自分がそこに収まるつもりだった。これが真相ですね。
けっそーと、さすが名探偵と、まさかバレるとは。
はい、これが大天門の変、だと思います。はい、あくまでまあ真相分かってないからね、そこまでは。はい、そこから866年、大天門の変は、これは容疑者は源のことで、真犯人は大納言の友の義雄ですが、源の誠からしてみればここで、まあ無実の罪かぶせられたわけだから、はい、覚え方はやろう無実の大天門とかで、やろう無実の大天門で866と、はい、事件の概要とかもこれで大体、思い出せるでしょうと。はい、そしてその下、真犯人だった友野義雄はその下、伊豆に島流しと、あとは関連者として木野夏井と木野豊樹ってやつも島流しになってますが、こいつらは全く出ないと。はい、そしてこの友野義雄を主人公に描いたこの時代の絵巻物と、一応まあ絵巻物に関してはこれは入試ではその中身は全く聞かれませんがと、はい、一応まあその時の大天門が焼ける様子が、こんな感じが描かれていて、そしてその後逃げ惑う人々の様子と、そして最後、大谷健高取っていうその役人とかが、まあ殺された後に、まあそういった犯人真相につながる場面とかが描かれてるのが万大納言絵巻っていう平安時代に書かれた、絵巻物だけど、この万大納言絵巻を覚えておけば、あ、友の義雄の友から来てるだけね。で、役職名も大納言っていうのも一緒に抑えられるよね。ですんで文化史も一緒にこれは覚えた方が効率は圧倒的にいいと。はい、こうして、まあ、大天門の変を解決したことで正式に摂政に任命されるわけですが、ただ残念ながら元常くん、あ、違う、その後吉久くんはと、まあ残念ながら、まあ、これ以上は長生きはできず、その後亡くなり、吉久には男の子がいなかったんで、ここから系図のところ見てみると吉久の養子の形でその後を引き継いだのがそれが元常と。で、元常もやっぱり自分の妹と嫁がせていて外戚関係築いていますが、あと、左側の方政権担当者のところ、872年にここで、吉久が亡くなり元常に変わると。で、元常の時代にここ ここで天皇になったのが876年。年後はこれは決して結構だけども、雍正天皇が即位してますが、雍正天皇に関しては、これは歴史のターニングポイントとして特徴を知らなきゃダメ。だからまあ、ケースのところでもいいし、もしくはこの、年号のところの、雍正天皇の近くでも結構だけど、特徴、下に一言書いとけ。気違いって書いとけ。もしくは人殺しって書いとけ。人が死んでる様子が見てみたいっつって、飲み会のノリでやるんじゃねえよと、で、まあ女中を、お前ちょっとあの水にあの顔つけてもいいっつってね、1分ぐらいいけるっしょ、あと2分いけるっしょ、3分いけんじゃねえっつって、あ死んでるみたいなね、ならまあやばい人、ですんで、そっから、まあ17歳の時に、まあ右側にあるけど、天井で、ここで殺人事件を起こしてしまったんで、さすがにまあ外戚関係がある天皇とはいえども、もうこの雍正天皇をその後続きさせることはできないから、元常もしょうがない、雍正天皇はこれは天皇を辞めさせようと、で外戚関係も築けてねえけどと、あもうしょうがない、ここから仁明天皇の子供の、この高校天皇、セカラタその後宇田天皇これ連れてくるかと、で既に57番目の雍正天皇まではチェックしてるはずだから、その後こっちのケースの任明天皇の子供の高校宇田大吾全部58、59、60って先に書いていくといいでしょうと。で、さらにこの系図からわかることだけど、高校天皇がここで、まあ、元常の鶴の一声で、まあ、高校天皇が即位することになるんで、もう高校天皇は感謝感激、雨あられよね、と。元常君ありがとう。君のおかげで僕は天皇になることができたけど、僕、もうこの門徳、清和、雍正の三代天皇が挟まってるから、相当じじいなんだよね。ね、まあ、55歳で、即位するんですが、先生、55歳でじじいはちょっと言い過ぎなんじゃないですか、と。いや、この時代55歳はもう高齢よ。平均寿命50歳の時代ですから、ようそんな生きてたねって感じだね。で、それからあとは子供の宇田天皇は21歳で即位してるけども、と、この高校天皇宇田天皇の特徴に関してはすでに成人済みなんですと、自分でこの高校と宇田のところに丸でもして、と、成人済みであるから、こっからその後元常は関白に任命されることになる。これで摂政関白っつって、どっちがどっちだっけっつってこんがらがることはなくなるでしょ。あ、そのために系図やってるんですね、と。うん、そうだよ、と。つうか系図やんなかったら説明不可能だもん、と。はい、そしたら、極の確認見ていくと、と、はい、884年、これの年号も聞かれないから、まあ、決して結構ですが、はい、高校天皇の漢字、順番間違いそうなやつは丸をしといて、と、年齢は55歳ですが、まあ、もしくは、じじいとか下に書いといても結構、と。ね、まあ、わかりやすい方がいいんじゃん、と。はい、で、そっから、まあ、この高校天皇のもと、右側元ってのは事実上の関白に、と、そしてその後今度は、その高校天皇の子供の宇田天皇が887年、高校天皇がその後すぐ死ぬから宇田天皇が即位してるけども、この宇田天皇を元常にめっちゃ感謝してますと、これはちょっと細かい話なんだけど、この宇田天皇は高校天皇の7番目の王子なの、だからもうこれ天皇になれる可能性ほぼなくて、と、しかも元々はこの皇族の系統からいくと、高校天皇宇田天皇まで即位する可能性ほぼなかったでしょ、だから途中で宇田天皇に関しては一度親戚降下っていう言葉があるんですが、天皇家の皇族から外されて、お前ちょっともうあのしょうがないから皇族から外して、家臣の立場にするからと、そうするとこういった皇族から外されると元皇族の証として名字を賜るんですが、その名字が源とか平っていう名字を賜るんですと、だから実はこの時に、宇田天皇は源の名字を賜ってるから、ここから、例えば宇田源氏とか清和源氏とか醍醐源氏とか村上源氏とかいろんな源氏が出てくるから、だから君たちは源氏っていうと、清和源氏でしょ、といろんな源氏がいるのよと、ね、だから名字が同じでも全然違う、源氏だらけだから、はい、でそこから宇田天皇はもう、俺は天皇になれる可能性ないだろうなって思ったら、元常の鶴の一声で、次の天皇じゃあ宇田天皇でって言ったから、え、俺っつって、もうだから元常君のありがとうと、君のおかげで僕はね、なんか7番目の王子なのに、第7王子なのに、なんかそんなアニメあったねと、ね、第7王子なのにとね、天皇になることができたからとね、得意技とかも多分持ってるのかもしれないけどと、ね、まあそこから君を、まあここで正式に関白に任命するよと、はい、887年、宇田天皇即位の右側、元常が正式に関白に就任と、はい、そしてその関白就任に際して起きたのが、その下、887年から翌年にかけて起きる阿公の不 粉儀ってやつだけど、赤穂の粉儀の赤穂の甲っていう漢字と、あとは粉儀の粉っていう漢字にも丸をしておけ。赤穂事件と言っても結構ですが、粉儀で書くときには粉儀の粉を粉っていう漢字にしないようにね。それは、粉なんか待ってどうすんのよ。粉相の粉を普通は使うでしょうと。はい。で、これはどういうものかっていうと、まず今回、元恒くんに対して、これはまあ資料で一応聞くこともできるけど、と、元恒くんとね、君は、とね、僕のお父さんの孝行天皇の時代も含め、その前の時代からずっと政治を取り行っていて、と、非常にまあ尽力してきてくれた、と、そこでもう、まあ私もね、まあ親、お父さんみたいなね、能力は持ち合わせてなくて、無能な人間だから、と、まあこれは謙遜してるわけだけども、そこで全ての政治を、これを元恒くんに、まあ預けたいと思う、君を関白に任命しようと思うと、おめでとうと、関白就任、おめでとうと、受け取ってくれるかな、と。あ、お断りいたします、と。これは当時の慣習として、1回目は断らなきゃいけないんです、と。で、1回目断って、じゃあしょうがないな、もう1回関白についてもらえるって言われたら、そしたら関白に就任するっていうのが当時の慣習なんで、と。はい、ですんで、1回目断られたから、なんで、元常分かってんな、と。じゃあもう1回あれだろ、ここで少々書けばいいんだろう、と。ね、で、ここで元常君を関白に、でも、1回目に関白って言葉使っちゃってるからな、と。なんかこれ、同じ単語使うっていうのは、ちょっとあれもね、国語とか英語とかでもちょっとダサいから、いわゆるまあ似たような言葉で同型反復的な感じのなんか似たようなもんないかなーつって、そしたら立花の広見ってやつが、じゃあ宇田天皇と、関白と似たような役職に中国にですね、阿公っていう役職があるんですよと、この阿公に、これを元常を任命するっていう風に言ってみたらどうですかと、うん、じゃあ元常を阿公に任命しようつって、で、元常くんと、はい2回目呼び出しとね、君を阿公に任命すると、宇田天皇マジで言ってんすか、え何、阿公って役職、まあこれまあちゃんと後々になって調べてみたんですけど、と、確かに中国にあるトップクラスの官職ですよ、役職ですよ。ただ中国にあることにはありますけども、権限なんもないんですけど、この阿公には、と。何ですか、と、私をこの阿公に任命するってことは、まあ政治に関しては私には関わらなくていいってことですか。ああ、そうですか、そういうつもりであるんだったらもういいですよ。これ以降はもうね、私はもう朝廷に来ませんから、半年間はもうやりませんので、と、ね、あとは自分でご自由にどうぞつって、でぶち切れて、その後、もう一切朝廷に出てこなくなっちゃったのが、それが阿公の粉儀、先生元常なんか器小さくないですかと、これちゃんと理由があるの、これ後々言うけども、はい、この阿公の粉儀とは、その下、元常を関白に任じた際の詔勅の中の阿公の獄に元常が抗議で、その後、宇田天皇はもう困り果てて政治も機能しなくなっちゃったから、元常復帰してよと、ね、まあ復帰してあげてもいいんですけど、と、じゃあこの阿公っていう言葉を考えたの誰ですかと、立花の広見だけど、と、じゃあそいつ処罰してください、そしたらまあ復帰してもいいですよつって、はい、その下のところ、はい、ここで、天皇は起草者の立花の広見を処罰し、その後訂正した、まあ関白にもう一回任命するっていう文章を出して解決するわけですが、この、今までの事件の中で、実は上和の変、応天門の変、それから阿公の粉儀、友氏と立花氏が二人失脚していること気づきました。はじめの上和の辺で友の小網と立花の早成、応天門の辺で友の義雄、そして今回の阿公の粉儀で立花の広見が、処罰されているよね。だから友氏と立花氏はここで政治の中枢からはここで外れることになるわけ、だからまあ、知らない人はそこでメモとかを多分してるんじゃないかなと、ね、一方でメモする習慣が未だに出来上がってないやつはポカーンってほーっと終わってるかもしれないけどと、はい、そこで終わっちゃってるけど、はい、まあ年号の覚え方、その半端な阿公という言葉に元常がぶち切れるんで、半端な阿公に元常ぶち切れ。なんでそんなぶち切れたんすかと、ね、ちっちゃなことじゃないすか、阿公で別にそんな怒らなくてもいいんじゃないすかと、だって宇田天皇と、この孝行宇田天皇って元常と外戚関係ないじゃん。だから外戚関係ないから、こういう、つまり血縁関係がない場合だとどっちが上に立つかが重要なの、そこで元常はあえてこの阿公って言葉でめっちゃぶち切れておいて、その後宇田天皇がここで元常に最終的に謝る形を取ったんで、もうその後宇田天皇は元常に頭上がらずと、これ人間関係でも同じ、ここで一回もうここで何かしらやらかして、それで、まあ謝ることになったら、もうそしたらもう二度と頭上がらなくなる りますからと、これはまあそうだな、まあ僕自身もそれは実際経験してるんでピンとこない人はと、そうだな、僕がまあ予備校講師になりたての頃に、その時にまあ普通にまあ日本史を教えてる時にまあずっと受験生の時から思ってたんだけど、古文ってコスパ悪くねってずっと思ったの。古文のその点数とか考えて、で古文の場合文法もやらなきゃいけない、あとは古文単語も覚えなきゃいけないじゃん、その中で古文単語を語呂で覚えられるっていうやつがあるから、だから、その語呂で覚えられる古文単語のやつでいいんじゃねっつって、まあ語呂語呂語とか言ってまだ発売されてる、でまあだからその時に生徒に、古文なんて語呂語呂語とか、それやればいいんじゃねっつって、まあさらって言ったら、そしたらその後古文の先生から呼び出し食らって、と根本くんちょっと話があるんだけどさ、と生徒にゴロゴやればいいって言ったのはそれは本当、ちょっと記憶にございませんが、と生徒からなんか言われてさ、と根本先生がさ古文なんかゴロゴやればいいんじゃねとか言ってたっつって、いうふうになんか聞いたんだけど、と、いやちょっと言ったか言ってないかも、言ったかもしれませんし言ってないかもしれませんけど、と、さゴロゴに関してはね、これ途中で古文単語の意味とかがこれが2個あるにもかかわらずその1個しか説明した、してないものあるわけよと、なら、その時に古文読む時に文章読む時にその時に問題が起きるんだけどと、そういうところ、君、ちゃんと責任取れんの？
いやいやそれはまあちょっとコスパ的にでも言うとめんどくさくなるから、すいません、
じゃあまあでも帰りにちょっと飯行こうかっつって、でちょっと焼肉行こうかっつって、で、焼肉の帰り、全部僕が出しました。
もうヤクザよあいつ完全なヤクザだったなもうその後もずっともう毎日だから同じ曜日に会った時なんかもう毎週のようにおはようございますおはようございます
ですんでそこからもう歌ってるのはもう突然頭上がらないけど、まあ当然僕もそうだけど腹渡に煮えくり返ってるからね、あの野郎とはね、で、そこから、その後、元常が死ねば話は別だよねと、そこから左側の方と、政権担当者のところを見てみると891年にここで元常が亡くなり、元常の子供の時平が、その後後を継ぐけども、こっから宇田天皇の仕返しの始まり、はい、そこから右側にウインティア印がありますが、丸一番元常の死後宇田天皇は摂政関白を置かずと、はい、もう嫌がらせの始まりで天皇新政がこっからスタートするんで、それをその上のところ四角でくくってあるところ官票の地っていうんですが、官票の地に関しては全然聞かれないと、はい、そして、この藤原氏に対抗するために、まあ、天皇の権威を向上させるため、まあ、天皇の宮中の警備にあたる、武士を設けましょうかって設けられたのが2番目滝口の武者っていう、これは、宮中にある滝口っていう場所に設けられたもんですが、先生これ滝口の武士ってなんか学んだことがあるんですけどと、あそれちょっと古いですね学説が、これはもう滝口の武者って言われますと、なぜかというと、これは後々に、置かれる北面の武士とか西面の武士っていうのは、ある程度のちゃんとした軍事力があるけど、これね10人しかいないんです。ですんで、まあ、しかも滝口っていうすんごいちっちゃな狭い寒いところに閉じ込められてる、まあ、やつらなんで、武士というのはちょっと違うよね、武者ぐらいがちょうどいいよねっていうことで最近ではそういう記述が変わってるわけ、ちなみに滝口の武者を務めたことがある有名人でいうと平将門が実はこれを務めてます。へーと、あ、聞かれないよ。安心して。そら安心して。はい、そら聞かれなくて、聞かれないから書かせないけど、はい、で、そこから藤原氏を、これで、まあ、藤原氏を、まあ、ここから、政治の中枢から外していって、藤原氏をできるだけ勢力を衰えさせるためには、ライバルを用意しないとね、そのライバルとして抜擢されたのが有名な菅原道真ね。菅原道真の菅原の菅っていう漢字に丸をしといて、と、まさかとは思うけど、くだわらにしないでね、いるの。なんか模試を見るとね、なんか3分の1ぐらいがね漢字間違えんの、まあ確かに漢のとかいう書く場合には竹冠も草冠もどっちも漢のだけど、これを、訓読みで読んだら菅とくだで全然違うよねと、ですんで、まあ一般教養の問題と、はい、で菅原道真をここで九郎殿と、こっから九郎殿とっていったものはさっき学習したけども、こういった公卿に、まあこういった、貴族として出世していく時の登竜門的 な役割になっていたのがクロードの塔、天皇と近しいからね。で、もともとはクロードの塔になる前は、もともとはただの学者に過ぎず、もともとは漢詩文と歴史を教える、文書博士っていう、先生。文書博士の文書の女っていう漢字に丸をしておくといいと、文章博士と書いて文書博士だから、一般的な文書じゃないからね。で、そういった、今、ここで、元漢詩文と歴史を教える文書博士って書いたのには、これは文化史でまあ出てくる内容だけど、ちゃんと理由があって、漢詩文と、あとはこの人は歴史に関するエキスパートなの。で、この、菅原の、一族っていうのは、この菅原家と、あとは他にも大江家っていう家柄もあるんだけど、と、これが、この文書博士を務めている学者の家柄で、代々だから勉強できるめっちゃ頭いい家柄。ちなみにそれを省略して菅原家のことを菅家と言ったり、あとは大江家のことは豪家って言ったりするんですが、そうだな、この中で、学校とかのね、友達とかに、まあ、菅原くんとか、もしくは菅っていう名字が、使われている友達とかいた人いますと。その、じゃあ、常岡、菅原くん勉強できたんじゃん？できなかった。あ、そう、これ他の校舎で聞いたけど、その菅原くんは勉強めっちゃできたし、俺が教えてた菅原くんもめっちゃ勉強できたけど、多分それ菅原一族の中ではかなり立場狭い子だと思う。結構なんか辛そうにしてなかった？いや、もう菅原家に生まれたらもう遺伝子的にも基本的に勉強できるから。あとは大江家もそう、もうこれに生まれたら勉強できなかったら恥なの。逆にもう今もうとんでもないこと言ってるけど、だから、あとはだから菅原さんとか、あとはまあそういう名字がいたらもう勉強できるし、あとは菅っていう人も昔いたんじゃん。菅義偉首相だよね、元官房長官でもあるし、あとは菅直人も、あれも菅原家の一族です。だから、菅っていう名字がついただけでもう勉強できなかったら、ちょっとまあ一族の中ではいろいろわーわーわーわー言われるんじゃないかなと。はい、で、話戻しますが、と、はい、そこから何やったっけと、はい、そこから菅原道真に関しては、今言ったように漢詩文と歴史について詳しいから、はい、その下、遣唐使の廃止は一旦飛ばして、と、はい、彼の、まあ漢詩文集を菅原家の、漢家の、まあ漢詩文集ということで漢家文宗って言うんですと。これ漢詩文のエキスパートだから、あとは歴史に関するエキスパートでもあるから、じゃあ立国史っていう、これ、平安初期の時にさらってやったけども、と、それも歴史書が、立国史は、これは時代順にまとめられてるから、内容別に分類した立国史を、内容別に分類した類従国史を編纂してんの。類従国史の従っていう漢字に丸をしておけ。はい、ですんで文化史の内容だけど通信の中でやっちまえばいいと。はい、でこうして宇多天皇にまあ贔屓された、菅原道真が台頭してから、まあこれで焦りまくってたのが時平で、と、あー、どうにかしてこの菅原道真ね、最近勢い半端ねえからなと、じゃあちょっと宇多天皇お話がありますと、どうしたと、ですね、最近しばらく遣唐使って派遣してなかったじゃないですか。そこでこの遣唐使を久々に復活させてみるのはいかがですかねと。おー、いいかもねと。ね、誰を派遣するのが一番いいと思うと、まあ遣唐使として中国に行くんだったら中国人と交渉ができる漢詩文書ける人だったら漢文そもそも書けるんですから、中国人と筆談もできるじゃないですかと、だから菅原道真なんてどうですと。あ、そうだね、いいねと。じゃあ道真呼び出すかと。あ、道真とね、お前ちょっと遣唐使としてさ、久々に中国に行ってみないと。え、それ誰が言い出しましたと。時らだね。あの野郎と、あれか、日本から俺を追い出すつもりかと、ね、日本から追い出されるつもりは毛頭ねえからなと、宇多天の、遣唐使に関してはもういりませんよと、もうさっさと停止しましょうと、で、ここで遣唐使が、停止されるわけですが、はい、飛ばしていたところ、遣唐使廃止されたのが、白夜ゲロゲロ遣唐使とかの894年、と、で、菅原道真が遣唐大使に就任したけども結局中止になるんでしょ、はい、ちなみにこれは15ページで出てきた内容なんで、覚えてなかったら15ページへとか書いておいてほしいけど、はい、あとは論述がある生徒、はい、はい、もう一回本また手を挙げて、とね、それ以外のさっき、他の子にも聞きたいからね。 あれ他に論述があるやつ他にいたよね。うん、はい、じゃあ金指し言うとね、はい、遣唐使が廃止されたまあここで菅原道真が挙げた理由とね、全部でまあ何個もありましたが、まあ絶対に抑えられなきゃいけないのは、絶対に抑えとかなきゃいけないのは2つで、余裕があればやっぱりまあ論述があるんだったらもう1個抑えてほしいけど、遣唐使廃止の理由を、まず重要なものから2つ答えなさい。そう、うん、うん、海が危険まあいい、うん、言葉としては合ってる。あ、唐の衰退、安史の乱以降の唐の衰退と、あとは航路が途中で南路に変わってたから危険だったよね、航路の危険性。あともう一個いける、うん、博多にこの時代、唐の民間商船とかがやってきていたから、いちいち公的な施設の、この遣唐使を派遣する必要性がなくなって、公的な交渉を続ける必要性がないっていうのが出てきたはず。だから15ページへって書いときなって言ったのは、その遣唐使廃止の理由はそこにまとまってるからです。はい、こうして、はい、まあ、自ら、天皇申請を行っていった宇田天皇だけども、その後宇田天皇は子供の醍醐天皇に経験積ませたかったんじゃないかなと、まだ14歳だったんだけど、子供の醍醐に位を譲ってと、でその際に醍醐とお父さん何と、これからお前天皇、の位をお前に譲りたいと思うんだけどと、ここであの天皇としての心構えとかそういったものをね、全部あの教えといてやるからと、それちゃんと従うようになと、わかりましたつってマリオンバと、ここで官票のご由意会の会っていう漢字に丸をしといて、はい、官票のご由意会とはと、下に書いておこうか。これは天皇としての心得と、はい、天皇としての心得と、それからあとは政治上の注意事項などをまとめたもの。天皇としての心得、はい、政治上の注意事項などを記すと、はい、天皇としての心得、政治上の注意事項などを記す。はい、天皇としての心得、政治上の注意事項などを記す。内容は先生具体的にと、まあ別にこれは聞かれはしませんがと、いいか、まず、第五と、摂政関白は置くな、天皇自ら政治を行えと、はいとね、それからあとは藤原氏と外戚関係は結ぶなと、で、ここで、菅原道真を重視するようにと、はいとね、で、あのでもお父さん、あの僕あの藤原氏と外戚関係結んじゃいけないってなったら、あの僕のお嫁さんってどうなるんですかと、あ、俺がもう連れてきてやるから、皇族からちゃんと選んでやるからと、皇族からどんな感じの女性ですか、顔で言うとあの似てる人を教えてほしいんですけど、そうだな、愛子さんは似てるかな。ん、何君たち笑ってんの、可愛いじゃん愛子様。何、佳子様、愛子様、どっちも可愛いよね。これ何も言ってないよ。これ何も言ってないよ。ね。だからその後、愛子様みたいな、まあ、奥さんがやってきて、まあ、それが不満だったんじゃん。あれ、大悟天皇なんか、藤原氏の嫁さんもらってんね、とね。まあ、愛子さん昔に比べればね、愛嬌ね、最近良くなったんで、うん、いい女性になってきたかなと思いますけどね。うん、はい、そこら辺にしておきましょうか、と、ね。僕は天皇家大好きだから。はい、そっから、その後、天皇が、これが大悟天皇に変わるけども、左側の政権担当者のところ、これ、墨塗りになって、まあ塗りつぶされてるよね、いわゆる摂政関白が置かれてない時期なんで、天皇申請が行われた時期ということで、宇田天皇の後半は、官票の地位で、醍醐天皇の時代は縁起の地で、醍醐天皇とあとは一人の天皇を挟んで、村上天皇の時代には天皇申請が行われたから、それをまとめて縁起天略の地って言ったりしますが、まあ、縁起天略の地に関しては後々、具体的にどんな内容だったのかっていうのは説明する。でちゃんと初めの頃はお父さんの言いなりを、まあ、言いつけを守って、はい、899年、年後はこれは決して結構ですと、はい、藤原時平を左大臣に、あとは菅原道真を右大臣に、菅原道真の菅っていう感じ間違えそうなやつはやっぱりまた丸をしといてねんと。 はい。で、一応まあ、左大臣と右大臣あるから、菅原道真よりも、藤原時平の方が、一応立場上は上ですが、実質、もうここで宇田上皇から、宇田上皇はまだ生きてるからね、当然。宇田上皇から可愛がられてる菅原道真が、これが重視されていて、もう不満たらたらなんで、そろそろ必殺技発動すんじゃんとね、藤原氏の、陰謀でしょうと。ここで時平が動き出すわけだけど、と。ああ、最近もうなんか宇田上皇のせいで菅原道真がさ、どんどんどんどんなんか成長してきてと、台頭してきてるレベルじゃないんだよねと、俺とほぼ肩並んでる右大臣まで来上がってるからなと。ここまで来たらまた必殺技繰り出すか。醍醐天皇、お話がございますと。なんておっしゃるか。最近ですね、菅原道真が怪しい動きを見せておりますと。それはどんなことであるか。やつがですね、自分の娘婿を、天皇につけようとしているんです。それは本当か。本当です。藤原氏特有のまた陰謀なんじゃないのか。さすが醍醐天皇、よくぞお分かりになりましたね。でも私がなんでこんな提案をしたかお分かりになりますかと。醍醐天皇、あなたは宇田上皇から今、天皇の位を譲られてお父さんの言いつけを守っていますよねと。でも結局それお父さんの操り人形に過ぎないじゃないですかと。結局菅原道真を投与してと、そして私たちを、これを、まあ、ずっと阻害していると、結局あなたはお父さんの言いなりになって操り人形のまんまなんですよ。ここで菅原道真を、まあ、左遷しない限りはあなた自身も自ら政治を行うことはできませんよ。だから私の提案に乗った方がいいのでは。こうして、その後醍醐天皇が急に、菅原道真を左遷することになったのが901年と。これ、今のはまあ推察ですが、まあ、推察だけど、まあ、多分合ってると思うと。なんでかっていうと、この時に菅原道真左遷の情報を宇田上皇知らなかったんですと。で、そこから菅原道真の左遷で聞いた瞬間に宇田上皇びっくりして、と、もう話でもう飛び出して、と、で、御所のところの門叩いて、ちょっとおい、醍醐、話があるとね、ちょっと、入れてくれってところが一切門が開かずと、話すら聞いてもらえなかったんで、まあここで親父と、まあ子供の確執っていったものを、時平に利用されたんじゃないかなっつって、まあ推察するのが一番妥当だと思いますと。はい。そこから、その下のところ、それが901年の事件名は全然聞かれない、正体の変は、聞かれませんが、中身ががっつり聞かれる。はい。これは藤原の時平が菅原道真を懺悔して悪口言って、と、はい、その結果醍醐天皇が菅原道真を太宰府に左遷と。で、太宰府のダーの感じはもう大丈夫かなと。で、役職名は太宰権の措置って言いますが、権の措置の権っていう漢字、書けないやつは丸をしといて、これは、書けないっていうか、権の措置の権の意味が分かってないやつは知っておくといいと。権っていうのはこれは仮のいう意味です。具体的に言うと、だって、ゴンっていう言葉を使った、今でも使われる言葉、ゴンゲンとかゴンゲって言葉があるよね、と。で、まあ、古文とかで出てこない、ゴンダイナゴンとかゴン中納言って出てくるでしょ。全部それは仮のっていうこと。だから、太宰府の長官は太宰の措置。で、仮の長官が太宰ゴンの措置っていうだけです。だから太宰府の長官なんですかって言われたら、ゴンをただ飛ばせばいいだけ。はい、そして、そこから、まあ、残念ながら菅原道真は、ここから太宰府に左遷されるわけだけど、その時の、菅原道真の、寂しい様子が、と、都を去る時に、ここで、まあ、とね、これで俺の屋敷もここでおさらばか、と、ここで梅の花がね、咲いてくれてるけども、ね、俺がいなくなっても来年もこの梅の花よ、とね、綺麗に咲いてくれよ、なんていう歌を読んだりするわけですが、ただ、残念ながら太宰府に左遷された後、その2年後に菅原道真は亡くなりと、そして、菅原道真が亡くなった後、ここから不吉な出来事が相次ぐわけですが、菅原道真の死後から醍醐天皇の周りでは不吉な出来事が相次ぎ、第一王子、第二王子が、続けざまに亡くなり、そして、極めつけは935年、清涼殿っていう、朝廷の建物に、ここで、雷が、まあ、ここで落雷が、まあ、ここで、まあ、起き、そして雷が、当時の大納言に直撃して大納言即死してます。 ですんで、これは全ては菅原光成が、まあ、これが、怨霊となって都に舞い戻ってきて雷神となって、暴れたんじゃないかっつって、怨霊として恐れられるわけだけど、これの、絵巻物の中で気になるのがね、ここにね藤原の時平がいてね、刀振り回してね、出ていけ出ていけっつって刀振り回してんだけど、これ平石になると思うんで、あの一番危ないからやめとき、ね、はい、ですんで、それは、まあ、右側のところ正体の変の後の出来事、はい、右側の吹き出しのところを見てみると、903年の道真の死後に、天災が相次ぎ怨霊による、祟りと、まあ、畏怖されたため恐れられたため、じゃあ、彼を今度は神様として祀りましょうつって作られたのが有名な北の神社が京都に作られと、そしてこの、怨霊っていったものをこれを霊として祀る、いわゆる御霊として祀る御霊絵が、祇園社と並んでこの時期に、まあ、行われるんで、後霊を祀る祭霊として祇園社と並ぶ御霊絵も開催と。で、北の神社は菅原光成の生涯を、まあのために作られた、お寺、まあ、神社なんで、その北の神社の由来を描いた、あとは菅原光成の生涯を描いた絵巻物が、先ほどお見せしていたこの絵巻物の出典が北の天神縁起絵巻ってやつですと、ですんで、その下の北の天神縁起絵巻もついでに一緒に押さえておけば北の神社と関連させて押さえられるでしょうと、相当先生授業の中で文化史に関係することやってんなーっていうことで気づいたんじゃんと、はい、そして、はい、その後の、第五天皇の話に戻っていくけども、さて、まあ、ここまでの、自分なりの感想で結構ですが、第五天皇の時代っていうのは天皇が自ら政治を行っていた天皇新政が行われた時代と、はい、で、まあ、そこから、まあ、この第五天皇の時代は縁起の地っていうわけだけども、じゃあこの縁起の地のイメージって、プラスのイメージがありますか、マイナスのイメージがありますかと、これは逆に日本史初めての子に聞いた方がいいかもしれないね、今まで学習してきた子だ と、まあ、この縁起の地に関してはこういう、まあ、どちらか、まあ、とあるイメージで固定されますが、じゃあそうだなと、じゃあ岩佐は初めてだよね、うん、ここまで第五天皇の政治を見て、プラスのイメージがある、マイナスのイメージがある、うん、マイナスだよね。そう、第五天皇の政治っていうのは、なんかね、プラスの、天皇新政が行われた理想的な時代とか言って言われてんだけど、と、どこが理想的なのと、菅原道真に左遷してるよね、と、そしてさらにその下、902年の縁起の荘園整理令、それからあとは最後の反田収集、あとは914年の三好宮域の違憲封じ十二箇条と、この三行に関しては、これは、これは次回土地制度のところでまとめますが、この産業をくくってと、はい、そして右側のにウィンって矢印を出すと、先ほどの菅原道真の左遷後の出来事の下に、2、3行をかけるスペースがあるはず。で、そこに2行ほど、2、3行で書いていきますが、あと、これどういうことかっていうと、ここら辺の縁起の荘園整理令とか、それから三好宮域の違憲封じ十二箇条、この時期と、君たちがすでに学習した律令体制に基づいて、この時期には反田収集の方、あとは、用とか町とかいった税金とかを徴収するシステムあったよね、と、もう完全に崩壊してますと、不老逃亡議席の横行によって崩壊してるんで、右側2行で書いておこうか。この頃、律令体制に基づく反田収集の方などは、矢印出した先、場所わかんない人いると、はい、この頃と、はい、律令体制に基づく反田収集の方などはと、はい、この頃、はい、律令体制に基づく反田収集の方などは不老逃亡、議席はまあ省略しても別に結構だけど、不老逃亡この頃、律令体制に基づく反田収集の方などは不老逃亡、議席などにより完全に崩壊していた、はい、不老逃亡、議席などにより、完全に崩壊していた。で、P18 へって書いとけ。はい、この頃、律令体制に基づく反田収集の方などは、不老逃亡、議席などにより完全に崩壊していた。だからもうこういった政治的な部分、あとはこの社会経済的な土地制度の部分見ると、どこが評価できんのと、 もう実はボロボロの時代なのが、それが、この醍醐天皇の時代。で、ただ、なんでそれが、なんか理想的な政治が行われたのつっていうふうに一般的なイメージがついてるか、後世になって理想化されただけですと。具体的に言うと、この醍醐天皇、あ、もう一回これ言ってほしいっていう人と、この頃っていうところ、まだ書き終わってなくて。大丈夫、これは後世になって天皇が自ら政治を行う人、行おうとした人が鎌倉時代の後半から南北朝時代の前半に現れるんですが、その人物は天皇が自ら政治を行うと素晴らしい理想的な素晴らしい時代が訪れるんだよっていう風に印象をつけたかったから、その醍醐天皇村上天皇の、政治を起こる理想的な素晴らしい時代つって美化しただけですと、では、その醍醐天皇の政治を美化した人、村上天皇の政治を美化した人誰だと思いますかと、ね、予想で結構よと、まあそんな難しくはないしね、じゃあ福本とヒントはもう十分出してるよ、うんね、今もう常岡は気づいてくれてるけど、ね、気づかない、じゃあ常岡と、そう、後醍醐天皇が、醍醐天皇にあやかって、あの人、あの普通天皇って死んだ後に名前を送られるって言ったよね、あの人生存中から生きてる最中から俺の名前は後醍醐だからっつって言ってる人だから、あの唯一天皇生存中に、生きてる最中に自分の名前もう後醍醐天皇っつって、いう風に名前つけた人で、子供には後村上っていう名前が送られてますが、その、後醍醐天皇によって美化されただけ、実際にはボロボロ、ただ美化する場合には何かしら美化できる部分がないといけないよね、これ文化的な業績は醍醐天皇は優れてますと、左側の方と、はい、先ほどの、三好教育の意見封じ12か条の下のところ、例えば立国史の最後に当たるのが、日本三大実録っつって、まあ、分化してやる内容だけど、全部この星印がついてるやつは頻度でいうと赤ペンですと、で立国史の最後に当たるのがそれが、日本三大実録と、まあ、今別に無理して書かなくても結構よ、はい、でそれから他にも最初の、直線和歌集である古今和歌集と、それからあとは、三大脚式のうちの最後である演技式が出来上がったのもちょうどこの頃、ですんで、あ、文化的な業績はなんか優れていたんだよなっつってインパクト持っておけば、そうすれば文化史の時に誰がまとめたっけと、あ、どうせあれじゃん醍醐天皇じゃねえっつって、そこから文化的な部分だと醍醐天皇が出てくるでしょうと、はい、よろしいかなんと、はい、で、その後醍醐天皇は第一王子第二王子が早くして亡くなっているためと、はい、その後、今度は子供の、朱雀天皇がわずか8歳で即位していますが、はい、左下の、朱雀天皇に関しては8歳で即位したから自ら政治を行うことはできないと、そこで、時平の弟である忠平が、ここで摂政をあとは関白務めるんで、右側930年、朱雀天皇の即位の年号の930年はこれは聞かれないから消して結構ですが、はい、それがガキンチョの8歳の幼少だったため藤原忠平が補佐にあたりと、はい、そしてこの、忠平の時代に起きたのがその下935年から始まる、939年からに僕はしてほしいんだけどね、上平天行の乱つってまとめられるいわゆる平将門の乱、それから藤原の住友の乱が起きるんで、そこから右側にウィンと矢印を出していくと右側の太い四角でくってある上平天行の乱にちょうど矢印ぶち当たるでしょうと、はい、この頃にまあこういった反乱が起きた理由に関してはいずれ、土地制度が終わった後に分かるんで、今は放っといて結構だけどもと、はい、まず、これの上平天行の乱っていうのは当時の元号から、上平の年あとは天行の年に起きたから上平天行の乱っていうけど、いわゆる平将門と藤原の住友が暴れていた、2つのことをまとめて言う言い方ですがと、はい、そのまず平将門に関しては、これは、経図に関しては後々に別のページで確認するから今は、こちらの図解のやつでこれで、まあ、確認してくれれば結構と、まず桓武天皇の子孫に高持ち王っていう皇族がいたんだけど、ところが、まあ、こういった皇族が増えすぎるとさっき、まあ、親戚効果っていう言葉がちょっとさらっと、まあ、こんな言葉知らなくていいよと、途中で皇族から外されて、元天皇であったっていう、まあ、一応皇族であったっていう証としてお前に平っていう名字を与えようと、で平高持ちっていう風に名前を改めるんですが、都では出世できる見込みなんて全 全くありません。だって藤原氏の天下でしょ、じゃあしょうがない。地方行くかと。なら、まあ都会でやっていけなかったら地方に行くと。ね、まあ定番中の定番で、そこから関東に下ったのが、まあここで国家とか、セカラタ、吉政っていう正門のお父さん、これは覚えなくても結構だけども、と。その吉政の子供が正門、あとは国家の子供が貞盛と。で、まあその正門が拠点にしていた場所。これも、まあ、地図を見るとわかりやすいけども、と。地図に関しては、こちらと、まさかどの拠点が、下総の国の猿島って書いて、佐島っていう場所を拠点にしていて、で、彼が反乱を起こしたわけですが、丸一番、平将門の乱は、まずは平高持の孫である将門が起こした反乱で、内容については、これは南関大学になると資料で聞くこともできますが、出典はもうそのまま、小文記、将門の、記録だから小文記と言って、下総の国の佐島を拠点とする将門が起こした反乱と、で、なんで反乱を起こしたのと、まずそもそも将門に関しては、子供の頃に、ここで、宮遣いの仕事、まあ仕事があって、と、まあ、いとこの、貞盛と一緒に、ここで都に赴くわけだけども、その都で、まあ、ここで滝口の武者なんていう、あのね、ダッサーいね、しょぼい仕事を務めて、と、で、その、まあ、仕事が終わって、任務が終わって、都から帰るときに、ああ、将門じゃねえかよ、久々だな、と、ああ、貞盛さん、貞盛じゃん、と、どうだった都は楽しかったかと、ね、まあちょっと正直なんかあの滝口っていうなんかすんげーあの寒いところに詰め込まれて、うん、全然楽しくなかったと、ああそうなんだかわいそうになと、でも俺あれだぜ、あのさあの当時のやっぱりあの摂政関白勤めてると摂政のあの藤原忠平様にお会いして俺官職までもらってるぜ、マジでともらえるのと、ああお前もあれだよ忠平様にお会いしに行けばいいじゃんと、お前ももらえるかもしんねえからよと、あじゃあ行ってくるわつって、でその後藤原忠平のもとに挨拶しに行って、すいませんあの私平将門って申すんですけどもと、あのできれば私に官職をいただければと、何を望んでると、ね、ケビ医師なんかをねちょっとまあ望んでいるんですが、お前さ、警備士ってマジで言ってんのお前と。警備士ってさ、あれは京都の警察よと、ね。お前なんかさ、関東の田舎者なんだから、とね、関東でイノシシとか鹿とか捕まえてればいいのよ、と。そんな奴が京都の警察なんて千年早いよ。っていうかさ、お前さ、なんでこれ持ってきてないの袖の下、賄賂持ってきてないのそれすら持ってこないで役職に任命してくれっつって、お前、これ常識知らねえんじゃねえのと、なんだよ、賄賂必要だったんだったら、まあ、定盛のやつ教えてくれ。れればいいのにつって、で、その後、寂しく、都から、まあ、地元に戻るわけだけども、ただ数年間ここで、まあ、地元を留守にしていたせいで、久々に地元に帰ってみたら自分の領地、おじさんの国家に奪われたんですと、まあ、イメージで言うんだったら、久々に実家に帰ってただいまーってドア開けたらそこにおじさんの国家がいて、とおおまさかとはお久々じゃねえかと、おじさんここ僕の家なんですけどと、もうお前しばらく見ねえからさ、もうなんか死んだんだかなーっていなくなったんかなーと思って、この家とか机全部もらった、机ちゃうわ。もう土地とか全部もらっといたわーと、ふざけんじゃねえよと、これ国家があるよね。ですんで、そっから、正当防衛の形で、これで国家を殺害したのが935年と、で、そっから、国家殺された、子供の定盛がぶち切れて、将門と一戦交えるんだけど、これも、将門勝利してますと、そっから、細かい話になるけど、定盛はと、朝廷に訴えて、すいません、あの将門がこいつがあの暴れてとね、で、まあ、俺の親父ぶっ殺したんでと、その後将門都に呼び出されて、あ将門お前何やってんだお前国家ぶっ殺してさ、それから定盛とも戦ったって、なんでお前国家を殺してんだよと、いやそれはですね、あのちゃんと事情がありまして、僕の領地を、おじさんが勝手に奪い取っていただけなんですよと、だからそれの正当防衛の形で、まあそれで成敗しただけなんですと、それは本当かと、本当でございます。あこちら少ないものですが、こちらあのお納めいただければと、ああお前もね袖の下賄賂覚えたらしいなと、うん、信じてやろうと、これでその後罪は許されるんですと、そしてこの国家にも国家倒して定盛にも勝利したということで、将門の名声は関東では一躍広まって、なんか将門さんってめっちゃ強いやつがいるらしいぜっつって、でどんどん将門のもとに、ここで、半グレ集団が集まってくるの、まあ当時、国司の税金とかから逃れようと としていた脱税犯とかの、ここで藤原の春明ってやつや、それからあとは、お清王ってやつが、
正門さん話聞きましたぜ、あなたみてえな強いやつがね、ここでいるんだったら、俺正門さんの下で、ちょっとファミリーに入れてもらいたいんですけど、あと、
ああ全然いいや、あともう正門ファミリーはもう大歓迎だからや、あと誰でもないウェルカムや、あと、もう仲間になるんだったら全然全然、もうこれからはね正門ファミリーとしてね俺が守ってやるからや、あと、
でも脱税犯かくまってる状態でしょ、そうするとその後国士がやってきて、あい正門、お前さ、あの藤原の春明っていうそれさ犯罪人のさまぐあのかあ、かくまってるって聞いてんだぞと、ね、さっさと出せやこの野郎と、えそんなやつ知りませんよと、情報はつかんねえんだよ、知ってんだぞこの野郎と、知らないものは知らないって言ってんでしょと、でここは俺の家ですよと、出てってくださいよと、てめえこの野郎と、ね、お前後で覚えとけよこの野郎、正門さん、さすがに申し訳ないっすよ。正門さんに、俺たちのせいで迷惑かけちまうんで、と。ですんで、俺たち、さすがにまあ、これはもう自首するんで、と。本当に、迷惑をおかけしました。
何言ってんだよ、と。
お前もう正門ファミリーの一員よ、と。で、国士に追われてる？
だったら、やられる前に殴り込みかけりゃいいっしょ、つって。
もう先生、ヤクザやん、と。まあ、武士団なんてまあ、ヤクザだからね、と。はい。で、そっから、その後、正門が襲撃しか、仕掛けたのが、下総から日立の国。こっから旧国名しっかり押さえておけばいいの。日立の国士を襲撃して、その後、今度は下野、高津の順番で攻略していくんです。だから、旧国名押さえておけば、こういった場所とか順番とか間違えることはなくなるよって言ったわけだけども、はい、こうして関東一円奪い取っていく中で、その正門の元に巫女さんがやってきて、正門さん最近すごいらしいじゃないですかと、ね、あなたの勢い凄まじいんでとね、私巫女なんで、ここでね、まあちょっとねいた子みたいな感じね、ちょっと、私の元にちょっとね菅原道真猫を下ろしますよと、あれんそーれんひやそーれん我は菅原道真になるぞと、あー道真様と、マジもんやとね、でそなたは確か桓武天皇の血を引いているのであろうと、はいとね、じゃあお前はこれから、桓武天皇の血を引いてるわけだから、関東に新しい御所を作って新しい天皇として新皇と名乗るがよいとね、でこの漢字を間違えるやつは新しい天皇だからこの漢字を使うわけ、ですんで、そういうふうにまあ依頼しとけば間違えることはなくなるはずだけども、こうして関東8カ国を、ほぼ手中に収めたわけですが、ただ、まあ1年ぐらいこういった大戦をずっと続けていたから、さすがにまあ疲れ切ったんだろうね、家臣たちに対して皆の衆と、今回のね、関東一円奪い取ったわけだけども、お疲れだったと、一旦地元に行って休むがいいぞつって、で、家臣たちを、まあ地元に帰らせたところ、ここを定盛に狙われて、あとは藤原の秀里ってやつがここに協力するわけだけども、手薄になったところを結局、その後鎮圧されちゃいましたとさ、だから結局まあ家臣たちを地元に返しちゃったのが負けた敗因ですね。はい、それが正門の乱なんで、内容その下のところ読んでいくと、まず星印のところ、叔父の平の国家を殺害、ちなみに城平天領の乱に関しては僕はずっと言いたいことがあって、城平って言葉消してくんねーって言ってますと。なんでかっていうと、この国家を殺害した時の元号が城平なんですと。これ反乱じゃないよね、正当防衛だよね。でその後国士とかを襲撃していった時期の元号が天領に変わってるんですと。だから、最近ではここら辺城平天領の乱っていう言い方やめて、天領の乱にも統一するべきなんじゃないかっていうふうに、まあこういった学説も出てきてるんで、まあ僕も天領の乱でまとめた方がいいんじゃないかなと思いますがね。はい、ですね、935年の時点では反乱ではなく、その後に、939年に日立高津、下野高津の国を襲撃し、自ら新皇と称す、新皇の新と能っていう漢字、間違えるやつは丸をしておけ。はい、で最終的にその下いとこの貞盛と、セカラとは、藤原の秀里っていう下野の横領師、これは犯人と捕まえる役職に当たるものですが、はい、によって鎮圧されちゃいましたとさ、ちゃんちゃんと、はい、一方で、この正門が関東で暴れている時に時を同じくして、瀬戸内海で、暴れていたのがその下藤原の住友で、藤原の住友の役職は元伊予の城、伊予の城の城っていう漢字に丸をしておけ、はい、伊予の城の城に関しては、これは漢字しっかり書けるようにねと、はい、そして伊予の城っていうこの城というものが、何なのか、これ覚えてる人とピンとこないかなと、 国史にはナンバーワンからナンバーフォーまであって、神、スケ、上、左官があったよね。だから、伊予の国の国史、ナンバースリーってことですと。はい、ですんで、右側に伊予の国史ナンバースリーとか。だから彼、もともと国史なの。で、やるべき仕事は、と、この瀬戸内海っていうのは米があんまり取れない地域だから、海賊が多くて、と、その海賊が襲ってるから、海賊を取り締まるのが、それが住友の仕事。で、その海賊たちと捕まえて、とね、お前らなんで海賊行為なんてやってんの？とはね、いや、住友様、と、それ実情が、事情がありまして、と、ここ米が取れないじゃないですか。だから生活のために結局略奪しなきゃいけないんですよ、と。ああ、そうなん？じゃあ別に海賊って別に楽しくてやってるわけじゃないの？と。いや、海賊は楽しいぞ、ルフィ。シャンクスみたいな感じで。で、そっから、逆に海賊になっちゃったのが、海賊のリーダーになっちゃったのが住友で、もう瀬戸内海で大暴れして、いろんなとこで略奪、イエーイみたいな感じで繰り返しまくってたから、もう朝廷もさすがにびっくりして、ちょっと、住友、お前何やってんのと、お前国士でしょと、にもかかわらず、なんでお前が逆に海賊になってんのよと、ちょっと、さすがに、まあ、お前もともと国士なんだから、んで、まあ、海賊の生活とかも、ちょっと、考慮して、お前がまあ、海賊になったのは一応ね、これは事情は把握してるから、でももう一回ちょっとお前が国士に復帰してもらわないと取り締まれないから、もう一回国士に復活してくんないか、まあこういった朝廷に雇われる海賊の親分的な感じで、と。え、ということはワンピースでいうところの、これクロコダイル的な王家七部会的な、ああ、いいよ、と。じゃあ俺クロコダイル住友でいい、とね、アラバスタ王国と乗っ取ってもいい、と。別にいいかな、と、ね。で、アラバスタ王国、うん、彼にとってのアラバスタ王国は太宰府だろうね。あ、その後、あ、まあここで、うんと、まあ海賊を一旦やめたんだけども、でもワンピースでこういうふうに言ってますね。スモーカー大佐がこんなこと言ってなかった？タシギ、これだけは覚えとけ。海賊はどこまで行っても海賊なんだ。だから海賊行為始めたら、結局その後また海賊に戻って、その後、もういろんなところ襲撃で、太宰府まで襲撃しちゃったのが、ちょうど将門が反乱を起こしている最中に住友が暴れたのが、まあ藤原の住友なんだけど、内容はその下のところ。まず、彼は伊予の国の日振島を拠点としていた住友が反乱を起こすわけだけど、瀬戸内海の海賊を率いて太宰府を焼き討ちと、で、まあ、一時期は大勢力を率いたんだけども、残念ながら、だから途中で家臣の裏切りとかもあって、最終的にその下、源常元と、彼は清和源氏の祖ってあるけども、これ後々21ページとかでここら辺のケースに関しては確認できるから安心して、それからあとは、小野義振っていう追武士、いわゆる犯人と捕まえ役に、結局ここで鎮圧されておしまいと。はい、それが、住友ならんの、いわゆる徴兵転業ならんの内容と、はい、そしたら、左側戻りましょうと、はい、これが朱雀天皇的に起きてるわけだけども、朱雀天皇が亡くなった後は弟の村上天皇に代わり、この村上天皇の初期は細かいちょっと話だけども、まだ忠平が生きてるんで、この時には関白が置かれてますと、で、忠平が死んだ後からようやく村上天皇が天皇新政を始めるんで、その、村上天皇のところと権略の地って言われる天皇新政に関しては若干ちょっとずれてるよね、ですので、これで政後問題にも対応できるように構成してますから、はい、でこの頃に行われた政策っていったものはと、はい、これはもう一個だけ、958年の権限大法っていう校長12選の、最後が作られたぐらいで十分なんで、権限大法の大っていう字に丸をしておけ。